松山千春のオンザレイディオ。全国の皆さん、お元気でいらっしゃいますか。松山千春でございます。今回も北海道は STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただいております。台風14号、まあひょっとしたら日本のどっかへ上陸するんじゃないかと言われてましたが、まあ最終的にはもうとんでもないコースを回りまして、まあ伊豆大島、三宅島方面の方々は、さぞや大変じゃないかなとは思いますが、まあこれな、毎回のように言いますけど、松山千春オンザレイディオ、この番組は NAC5 な、埼玉大宮にある NAC5 を中心にですね、 STB ラジオ、 NAC5 と STB ラジオはこれ生で放送させていただいてるんですよ。あと各局さんはまあ1週間近くかな、遅れてな放送させていただいてんですが、だから今日はね、10月11日の日曜日なあ午後9時から喋ってるという話なんですが、驚いたのはさ、今日よ、不思議な日だよな。昼飯終わった頃か1時ぐらいにアスカからな、アスカってそのキャバクラのお姉ちゃんじゃないぞ、あのチャゲアスのアスカ、アスカから電話あって、お、千代さん、コロナは大丈夫ですか。大丈夫だよバカ野郎、それよりお前変な薬やってねえじゃん。あ、どこにいんだお前。いや実は今支笏湖にいるんですよ。何、支笏、何やってんのよ。いやビデオ撮ってんですよ。お前薬から今度変なビデオに行くのかねえ。いやプロモーションビデオ、新曲のプロモーションビデオなんですよ。へえ、お前支笏っつったらこれ札幌から近いから、俺がちょっとお前顔出してやろうかと言ったらね、いやそれもう出てくれたら最高ですけど、千葉さん来る気ないでしょ。ないよねえ。まあ芸能人っていうのはね、意外とまあ心にもないことを言ってしまうみたいなね。でアスカはそれでな、まあじゃあ支笏で頑張ってなあ、新しい曲のプロモーションビデオなあ、それはお前ファンは楽しみにしてんだからよ、頑張れよということで電話切った。これでさっき STB のなスタジオ入った時にチューブの前田からこの電話来たんですよ。千春さん今どこにいるか分かりますか。もうそうやって言われてもよ、あいつは基本的に東京だしよ、出身が厚木かな、けどこの言い方だったら支笏湖か、いや違います、今稚内からなあオホーツク紋別へ向かってます。何やってんねんお前。実を言うと今から35年ぐらい前、チューブがさほど有名なグループじゃなかった頃に、稚内から12カ所ったかな、札幌も含めてやったことがあるんですよ。今回その町々をまあプロモーションなあキャンペーン活動していこうっていうんで、自分なあ、あのチューブじゃなくて前田という形で、稚内からオホーツク紋別で、明日が網走、北見で旭川行って赤びら行くったかな、あとくっちゃんにも行くったかな、 まあこれ道内の人間でもね、どこだべそこって感じるようなとこですから、まして本州、四国、九州、沖縄で沖の皆さんはね、一体どこだそこみたいなね、地名言われてもなかなかわかんないんでしょうけどね。んで前田がツイッターを始めた。なあ、今日ツイッターを始めたんですよ。まあ今のところね、なんか見てくれるのは2名らしい。まあ、いや、これ始めたばっかりだっていうからな、当然そういう形にはなるんだろうけどな。まあ、千葉さんもぜひ始めてくださいよって言うからね、バカ、俺はそんなお前できるわけねえだろ。けどあれですよ、自分のツイッターに、ねえ、千葉さん出てくれますよねって言うからね、いや、それ出れっちゃ、出るよお前。ねえ、お前俺のこと長州力だと思ってないか？なあ、ちゃんとお前、俺は出るよ、出るったら。っていう話をしてね、なかなかないぞ。一日のうちに、あつかと、前だから、なあ、電話がかかってくる、なんていう日はな、今日はひょっとしたら、魔の日曜日なのかも、しれないな。まあ、皆さん、お元気なことだとは、思いますが、松山、新型コロナウイルス、なあ、感染症になることもなく、肺の具合も調子がいいですし、歯の方も、なんと言っても、北山千春さんに、歯科衛生士として、しっかりとメンテナンスしていただいておりますし、腹が減ったら、篠屋のそばもちゃんと、食わせていただいております。さてこの一週間で気になったキーワード、日本学術会議、なあこれも皆さんいろんなニュースやなんかで聞いたりなんかしてると思いますけど、いわゆるこの日本学術会議というのは戦後、まあ昭和24年ですね、日本がまあ敗戦、まあ涙の敗戦だな。GHQ、まあこれはアメリカのまあ統治下にあったわけですから、GHQ のもとに第二次世界大戦の反省を踏まえて、科学者、な研究者、あらゆる学者による直接選挙によって。なあ、政策や、ねえ、これからの日本がどうあるべきか、ということを提言させる。いわゆる知識、学問を持って、政治に対して諮問する。なあ、そういう会議を作ったわけだ。だから最初は、もうその研究者たちによる直接選挙で決めてったんだけど、それがだんだんだんだん、まあ内容が変わってきてな。で本来なら日本政府に対してこういう道へ進んではいけませんとか、こういうやり方は間違っていますとか、諮問する。なあ、またアドバイスする。機関であったはずなのに、まあ年間予算が約10億円ありますし、まあ、本来、科学者とかな、まあ医学でもな、生物学でも、物理学であろうがね、あらゆる学者さん、研究者さん、一応日本には、2000人以上、なあ、全国にいるらしい。その方の中から210名を日本学術会議、なあ、議員にするわけだ。菅総理が、ここに 改革のメスを入れたいと思ったのが、ここへ来て、なんかしっかりと、その、答申されないし、諮問されることもないし、なんかなあなあになってんじゃないか。もともとは学者たちによる直接選挙だったんだけど、いつの間にか指定関係で、俺は今年降りるから、来年は君がやれよ。みたいな、既得権益。なぜならば、この210名の、なあ、学術会議に入っていれば、6年間の任期を終えた後、いいポジションに、なあ、つける。また天下りもしやすい。中には、なあ、定年を終え、年金の額が一般の方よりも高くなる。これは既得権益。じゃあやっぱりちゃんとした学術会議にしなくてはいけないだろう。という思いで、まあ、今回推薦上がってきた105名。これ参議院の定数と同じで、な、6年任期で3年交代ってやつなんです。だから210人の半分、105名が改選に当たるわけですよ。その105名の推薦の中から6名を蹴った。任命しなかった。そもそも総理に、なあ、任命しないという、そんなことができるのか。これは憲法違反に当たるんじゃないか。学問の自由は、なあ、いろんな話が出てきましたが、あくまでも内閣府におる、おける特別な機関ですから、総理は、まあ任命権はもちろんですけど、やっぱり否認する。権利も当然終わりであろうと思います。問題はなぜこの6人だったのか。これをぜひ、まあ確かに個人個人のことですから、この人のここがダメで、あそこがダメでとかな、これはあくまでも学者さんですからね。やっぱり日本の頭脳でしょ。やっぱり日本の頭脳が、まあ、徒弟制度になってたり、まあ、いい加減に、なあ、本当はもっと優秀な若手がいるんだけど、そいつはコネがないばっかりになれないとかな。そういうのはいかんって言うんで、菅さんは、改革をしていこうと。これは、これで本当に、わかります。日本の頭脳が、まあ、210名が、第二次世界大戦、太平洋戦争の反省において、日本政府が、どんな政策を、打っていくのか、また、打って、行くべきなのか。そういう時に、やっぱり諮問、アドバイス。学者なんだからさ。な、俺たち一般国民のね、将来もお前たちの頭脳にかかってんだからさ。そしたら、選ばれた210名。なあ、学術会議。まあ、会員はいっぱいいるんだから。その中でも選ばれた210名、ぜひとも正当な形で日本の頭脳になってもらいたいなと思うし、逆に政府には、まあ、究極を言えば、菅総理には、この6人のどこがダメだったのか、 個人個人じゃなくてもいいから、全体的でいいから、こういうところがダメでした、この6人は。と、一言言ってくれれば、ありがたかったかなと、思います。最初は綺麗な形でできた組織が、いつの間にか、名ばかりで、既得権益になってしまう組織、これいっぱいあると思います。我々音楽業界にもそんな組織はあると思います。しかしながら、その組織の会員、まあ芸能界で言えば、歌の世界で言えば、俺は一人の会員だから、一人一人が真摯に向き合えば、その組織が、まあ、浄化されていく。そう、自分は信じてますし、また、菅さんが、その6名を蹴った。そこには、何がしかの思いがあるはずですから、それを受け止めて。だって、お前、学術会議の、任命されなかったからってね、学問ができないわけじゃないんだから。学問はお前、自由にどんな風に変わってやればいいじゃんか。なあ。これね、今回マスコミが悪かったのはね、いわゆる報道の自由と学問の自由をごっちゃまでにしちゃって、ああ、こんなことさせたら、なあ、学問の自由が奪われるんじゃないか。そしたら我々報道の自由、表現の自由まで奪われるんじゃないか。っていうんで、わーって騒いでみたら、日本学術会議自体が、どうもちょっと組織的に、ちょっとおかしいぞ、みたいな形になってね。まあ、ぜひとも、学者の皆さんは、これからも学問の道、真摯に進んでください。またそれが円滑に行われるよう、日本学術会議、立て直していってもらいたいと思います。今回、一曲目は、松山千春、2020年の遺言。2020年まで、自分が生きていられるかどうかは、わかりません。しかし娘は家庭を持って幸せに暮らしていることと思います。矢川ちゃん、植木ちゃん、特に浜地さんはとんでもなく元気なことと思います。浅田さん、上杉さん、鈴木さんもおかわりないことと信じております。亮太、亀井、ひろし、今が一番大切な時期だと思うよ。今頑張らなくていつ頑張るんだ。遊ぶにしても中途半端はいかんよ。中途半端は空よ、いつでも僕を見てたね。何も誇れるものはないけど、自由に自由に生きていたよね。新次郎、高山、杉岡、いつも迷惑ばかりかけてたよな。鈴沖、栄作、よくも俺を保証人にして金借りてくれたよな。桑原、室田、宮脇、サブ、コンサートで全国回れて よかったよ。多くの人に巡り会えたし、忘れられない、忘れられないよ。武田さん、いいですか。一体俺のどこが良かったんですか。教えてください。そして武田さん、俺間違った歌歌ってないですよね。そうだよ、いつでも僕を見てたね。何も誇れるものはないけど、自由に自由に生きていたよね。2020年まで自分が生きていられるかどうかは分かりません。でもみんな元気で面白おかしく自分らしく生きてください。お、それからマネージャーの源、残った俺の女房のことを頼むよな。何せあいつは俺より一つ年上だからな。そらよ、いつでも僕を見てたね。何も誇れるものはないけど、
千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年、食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑軒が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は 油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ、というわけで松山千春熱く語る、まあ今日はなんかそういう番組になって、しまいそうだけどな。これ岩見沢のまあからのメールです。5日の北海道新聞夕刊にとても寂しくなる記事が出ておりました。千春さんの原点、北海道厚生年金会館が残念なことに解体されております。仕方のないことは分かりつつ、この場所から旅立った千春さんにとっての原点なあ、お岩見沢のまあ、気持ちは分かんなかったけど、この場所から旅立った千春さん、そのいや間違いではないな、なあ、明日から俺はなスタートしたんだけどよ旅立ったって言われたらさ、なんかそこで死んだみたいなねえ雰囲気になっちゃうけどな。ねえ、まあまあいいわな。ねえ、そしてまた、あ、これも岩見沢のみゆき、こんばんは。寒くなりましたね。朝も4度と冷え込んできました。雪虫を見たんです。え、早くないって思ったんですが、お尻に白いファーファーがついていて、確かに雪虫です。おお、そうか。俺もこの頃前外でうんぬんしてないからもうそんな時期か。ああ、雪虫ってね、これどの辺まで生息してんだろう。まあ北海道は道内大体どこでも見るんだけど、青森東北どうなんだべ。仙台で雪虫っているんだべか。ねえ、白いちっちゃいね、もうほんと雪みたいな虫がね、無数にこうまあ飛んでんだ。あ、これが飛ぶってことはそろそろ雪が降ってくるんだなーっていうね。まあ、正当な、まあ虫の名前だ。これまあ今ちょっと調べてもらおうとは思いますけどね。これ岩見沢からね、両方ともなメールくれたんだけどね。北海道はねえ、これはナックファイブをお聞きの、また各局をお聞きの皆さん、北海道は14の、なぜ九州のな倍の広さの面積を持つ北海道ですから、一概に北海道といっても14個のまあ県といえば県が集まってるような状態なんですよ。で、岩見沢というのは空知が空知振興局というところに入ってるんですよ。まあ下から言えばな、函館はね、大島総合振興局、江差が檜山振興局、胆振室蘭だな、日高、これは浦川か、なあ、尻部市、これはくっちゃん、石狩振興局、これ札幌、空知総合振興局、これ岩見沢、まあ上川総合振興局、これ旭川、いわゆるその地区のまあなんていうのメインの町だろ。留萌振興局は留萌、宗谷総合振興局は稚内、オホーツク総合振興局は網走、トカチ、なあ、これは帯広、釧路総合振興局は釧路、根室振興局が根室。なあ、こういう感じで、まあ、14に分けられて、 要は我々が、なあ、阿代町ですね。阿代町は十勝。なあ、で、まあ、帯広が中心地というわけですけど、まあ、雪虫の話からですね、14の進行曲の話までさせていただいて、その間、ねえ、正式名称、雪虫な、とどのね、大綿虫、とどのね、大綿虫、アブラムシか、らしいですよ。なあ、これがな、正式名称、みんなが探す間、俺がお前わざわざ14の進行曲をですよ、ご説明してですよ、聞いてらっしゃるね、北海道以外の方々はね、だからどうしたっていう話題ですよ。
松山ちゃんのオンダレディオ。
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培。毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない。アサヒ緑健の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。もう40代50代60代どんどん年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない、本当に美味しい、
美味しい青汁のアサヒ緑健です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
さて、これはですね、広島のタツコ君からの、ね、メールですけどね。千葉さんこんばんは。リアルタイムで聞いてます。隠れた名曲おいで僕のそばにを弾き語りで涙涙です。私は STB ラジオからスタートした千葉さんから応援しています。コンサートに通い詰めるのもこの歌を生で聴きたいからです。大好きな一曲です。そうか、タスコ申し訳ない。なあ、俺コンサートでおいで僕のそばになんかしばらく歌ってないもんな。まあデビュー当時の曲だからな、うん、あんまり歌わなかったんだけどよ。今度、まあ来年になると思うけどよ、コンサート始まったら、おいで僕のそばには入れとこうか。なあ。そして、初めて食べたというあけび、広島ではお店に並んでいますし、子供の頃は種ばかりのおやつでした。だべえなあ。本当に種ばっかりだもんなあ。確かに味は、まあ甘くて、ちょっと苦味があるような。そうか、広島では、あけびは、そんな状態だったか。ねえ、東京、三彦。ねえ、オンラインでコンサートをやったらいいのにって思ってましたが、千原さんが、俺は YouTube とかわかんないからラジオで歌うとおっしゃっているのを聞いて、これが松山千春だって思いました。無観客のカメラの前で歌うのは千春さんには似合わないのかもしれません。オフィス元気の皆さんのことを思うと心配にもなりますが、皆さん チャンさんのことをよく理解されていると思うので、私が心配することではないですよね。ミキコ、日を暮れてくれた。なあ、そら前事務所の連中はよ、YouTube かなんかでな、有料にしてな。その辺のお前、会場で歌ったやつをさ、流してな、なんとか少しでも足しになればと思ってな、金稼ぐかもしれないけどさ、うちはしょうがないべ。事務所の方針として、お前社長がお前、なあ、社長なんだからさ、そこまでしてお前、なあ、自分の歌、安売りしたくはないしよ。かといって、金にならなきゃ歌わないのか、そんな男でもないしよ。ならば、こうして毎週、ラジオをやらせていただいてるから、このラジオで、弾き語りをすれば、多くの人に、今回は、ラブソングですけど、あなたへの愛という曲を歌わさせていただきます。あなたの声を聞いてしまえばまた同じことを繰り返すだけ。ここまでついてこれたのだから、何度も心に言い聞かせたわ。この部屋を出て行こう。ドアにもたれて泣くだけ泣いたら、思い出は何一つ持ち出したくはない。気づいていたの、二人の愛が前に進めないことを、あなたの靴を揃えていたら、泣いたはずなのに、なぜこの部屋を出て行こう。ドアにもたれて泣くだけ泣いたら、思い出は何一つ持ち出したくはない。ありがとう、何もかも輝いていた誰よ。 心の隅で生きて。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのがアサヒ緑圏オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑光青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも、緑光青汁の朝日緑圏です。
テニスの杉山愛さん、
まあ、私は水お湯、まあ、いろいろ、まあ、暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい、
美味しい青汁の朝日緑圏です。
松山千春のオンザレディオ、
いかがでしたかねえ。今回の弾き語りはなんせね、狭いスタジオの中でやってますんでね、まあ音響とか云々はいいとして、歌ってる私のなあ心がみんなに届いてくれればありがたいなあと思ってます。まあ一週間の出来事で、池袋のな交通事故、これもまたみんないろんな形で耳にしてると思いますが、飯塚幸三被告ですね、まあ87歳の時に起こしてしまった事故、2名死亡、9名が重軽傷という状況でね、彼が元通産省の通産省工業技術院の院長であった、まあいわゆるエリート官僚のトップにいた人であった。その方が87歳で起こした事故の公判が始まりまして、本人が一応遺族の方に、謝罪して無罪を主張しました。いわゆる自分はアクセルを踏み続けた記憶はない、まあ、本人今89歳になっておりますから、もう本当になあ車の故障なのか、一応警察では車を調べた結果故障はない、ブレーキを踏んだ跡もない、アクセルを踏み続けたとしか考えられない。俺もあなた一流の大学から一流の官僚トップまで上り詰めて87歳で、奥さんと娘さん亡くなられ、 あと9名の方が怪我をされていて、本当は自分でも分かってんでしょ。そうあってほしい。ただ減刑を求めるばかりに、弁護士からこういう言い方をした方が無罪になりやすいなあ。アクセルを踏み続けた記憶はない。車がおかしかったんだ。バカたれや。何が上級国民だ。89歳であろうが、心がしっかりした、そら体は衰えさ。しかし、真っ正直に、生きてきた89歳もいるんだよ。被告のような、詭弁を使って無罪を取ろうとするような、そんな高齢者ばかりではない。潔く、自分が犯した罪に立ち向かって、初めて上級国民だと思いますよ。結果責任はとても重いですよ。高齢者の皆さん、ちょっと不安だなと思ったら、免許は返納しましょう。またいかなる状況にさらされても、正直な人であってもらいたい。
松山ちゃんのオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料、大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で、農薬を一切使わず有機栽培。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込み、お問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
なあみんな、俺も今年65、まあ高齢者って言われる年になるんだけど、素直でありたい、正直で ありたい。いっともこういう時に、アショロの、こんな俺をな、フォークシンガーにしてくれた、アショロの町民の、また同級生、酪農家だったり、畑を一生懸命耕してたり、お前らほんと正直だよな。帯広行けば、札幌行けば、東京行けば、だけどこの土地で毎日毎日おテントさんとお月さんと眺めながら、生きてるんだよな。俺もどんなことがあっても素直で正直で、おテントさんをまともに見られて、またみんなと一緒にコンサート会場で歌を披露をしたいと思います。一週間あっという間ですけど、どうかお体に健康に留意されまして、松山千春、あなたが僕を探すとき、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。お元気で。
あなたが僕を探すとき、瞳を閉じてごらん、ほら、いつでもそばにいるはずさ。愛しているさ、いつだ。
NAC5
公演第31回関東キャンピングカー商談会、10月31日と11月1日の土日、イオンモール浦和美園で開催。出店30社、新車48台のキャンピングカーが大集合。詳しくは 04-7196-7194 C&C イベント事務局まで。
赤い羽サポーターの桜井ひな子です。困った時はお互い様の気持ちから始まった赤い羽の募金活動、誰もがしんどい今こそ募金の力を発揮する時です。あなたは一人じゃない。
赤い羽共同募金。
高崎幸之助です。10月16日のケーズトランスミッション J-POP スクールは俺の〇〇シリーズ第60弾は俺の歌の市、エレックレコードの看板イベント歌の市コンサート、所属ミュージシャンの若き歌声を堪能してください。坂崎幸之助がお送りするケーズトランスミッションは金曜日午後9時スタート。お楽しみに。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。